音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、平野翔造です。
よろしくお願いします、はい、お願いします。もうね、はあ、秋でございます。
9月も9日ですからね。
はい、うん、ね、ちょっとニュースがあるんですよ。
ほう、
ぜひともねお披露目したいことなんですけどね、まあ、この阿部直美もですね、うん、まあ、いろいろ今ライブ活動としておりますけれども、はい、なんと、
はい、
専属の、うん、音響チームができました。
あ、そうなんですか。それはすごいじゃないですか。
すごいですよ ね、うんうん、結構音響って揃えるのも結構な、
まあね、何十万とかかかりますからね、うん、
ありますしね、でまた操作するのもやっぱ人もいるだろうし、
そうですよ。
そういった意味ではね、うん、このチームができるってことは大変ありがたく本当に思っております。
うん、
うん、ついこの間、
はい、
1回目のお披露目会があったんですよ。もうお披露目会っていうかね、もともとライブを、まあ、ライブ、はいはい、あったんですけども、そこにね、よしって今日から、はい、うちの専属だっていうことで、うちのね、あの音響さんをやっていただきました。そしたらね、最初にちょっと頼んであったところがあるんですよ、うん、
あ、別にね、はいはい、
一応予備としてね、最初に、はい、頼むかもしれませんと言っといての話ですけどね、たら一度ね他でもやってもらったことあるんですけど、うん、なんとね、うん、全然うちの方が良かったです。
阿部チームの方が
お客様が今までと違うっていう声がありまして
相当ひどかったということね。前は
ひどくはなかったと思いますよ、でもそれ以上に良かったっていうことなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、音が良かった。だからなおさらね、なんか、うん、ほらやっぱり歌が伝わりやすいとか、うん、やっぱ違うんでしょうね。
あ、なるほどね。
大変ね、喜んでいただいたんですよ、うん、やっぱ生は違うねという。まずね、ライブっての生、はい、楽器も使いましたからね、ピアノとギターでございます。
まあ、基本的に音楽は生演奏ですよ ね、
で、
すね。それが基本じゃないですか。やっぱり
基本なんですけど、演歌会って、ね、やっぱカラオケでやることが多いんですよ。
まあしょうがないのかもしれませんけどね。
これはなんでなんですかね。
あんまりよくわかりませんけどね。
あと演歌だと金管バンドね、うん、
はい、
そういったバンドさんってイメージがありますよね、
うん、
生で歌う場合。
まあそうですね、うんうん、そうね、ビッグバンドで歌うっていうことですね、うん、まあ、要はね。
だからそれがないければもうカラオケという、多分そういうことになっちゃうんじゃないですかね。
あ、なるほどね。あ、4人とか5人ではできないみたいな、ね、感覚があるのかもしれませんね、うんうん
う
ん、
そう、まあでもね、そういう金管バンドでも今まあ、縮小の 5,6、はい、人でっていうのもあるんですけども、
うんうん
うん、それいい音、まあ、出しますけども、うんうん、まあ、でもね、なんとなく基本的にはそのようなイメージがありまして、
うんうん、
こうあまりこの、
まあ、演歌はね、
演歌はあんまりアコースティックライブとか、
はい、
あんまりそのイメージがない。
いや、いいと思うんだけどね。
いいですよね、
うん、逆にもっとピアノ一本で歌うとかね、
うん、
だって演歌の人って歌はうまいっていうのが一つのこだわりになってるのかなと思うんですけどね、演歌の人っていうのは、
うんうんうんうん、
まあ、J-POP とかには違って歌で勝負してるっていうイメージがあるんですけども。
そうですね、
最近はなんか演歌の人なんかひどい歌を歌ってる人多くないですかね。
なんか魂が持ってないような、うん、なんか
アマチュアの、ね、ライブハウスでも こんなの見ないぞみたいな。
あのね、うん、いや、そのようなことをね、はい、この間ちょっと Facebook で、はい、ある先生が言ってましたよ。
あ、そうなんですか。
まあ、上の方に乗ってるって、大きい顔に乗ってるね、
はい、
歌手さんたちはもう有名な方、
はい、
で下の方に乗ってるパンフレットですよ。
パンフレットね、
下の方に乗ってる、
うん、下に乗ってる
人たちはほらチケットを持たされたりとか。
あ、チケットも持たされて、
うん、まあ、そういった歌手の方たちだけれども、うん、そのまあ、のバンドさんだったんですって、そのビッグバンド、
はいはい、
ね、演奏だったんですって、はい、そしたら上の人たちは、
はい、
まあ、リハーサルとか大変なことになるので、うん、カラオケでやったらしいんですよ。
あ、バンドだと逆にね、
うん、多分繊細な音とかもいろんなこともあるだろうし、あと、うんうん、まあ、リハーサル時間に、
うん、
行くっていうのもね、
そうですね、
うんうん、っていうのもあって、上の人たちはカラオケなんですって。 て、だから下の人たちが、うんうん、あの生バンドでやったんですって。
まあ
うん、でもそしたら、うん、それ誰がそういうことをね、その企画者なのか、はい、分かんないですけど、
はい、
でも、まあ、そのバンドさんの、まあ、ある先生とかね、
はい、
あのやっぱり違うと、その歌に魂が入ってないと、うん、上のカラオケでやった人たちは、
はい、
で、うん、
で下のもう人は普段バンドでやると入ると
一生懸命やってたと。
まあね、バンドでやるとね、自然とそういうものが入りやすいですね、確かにね、
うんうん、そしたらそれに対しての見に行ってたお客さんたちとかが、うん、なんかすごい、やっぱりそこにコメントとかしてるんですよ、全くその通りでしたと。
あ、
もう売れて売れてないとか、まあ、関係ないですねみたいな、
うん、
そんなような、ね、ことがあったので、うん、やっぱりね、まあ、演歌会はもともとはやっぱバンドでやるべきなんですけども、
そうです、ね、
まあ、ちょっと今なんとなくカラオケでっていうことが多くなっちゃってるんですよ。
当たり前のようにカラオケでやることが当たり前になってる人ばっかりだからね。
そうなんです、
びっくりするんですけどね、私なんか見てると。
そうなんですけど、うん、もうでもそういう感じですよ。だってほら、あと仕事がないから、呼んでいただいたりするのもやっぱりもうカラオケになるんですよね。
まあそりゃそうでしょうね、
うんうん、まあ、ご予算もあるだろうし、はい、まあ、そんな世界の中で、でもその中でもね、阿部直美は、
はい、
例えばアコースティックライブ、ギター2本、ピアノとギターだけでも、
あ、なるほど、
うん、生で、やっていこうっていう、その仕事でいるんですよ。
あ、なるほど、まあ、うん、立派な考え方でね。できるならね。
そうそう、だから何ですかそのできる、いや、できるようにもしていこうという。
ああ、そうですか。
でもお客様は結局は喜んでいただけるのでね、
うんうん、
そのような形をね、なんか確立していきたいななんて思っております。
ああ、そうですか、うん、はい、わかりました、はい、うん、
まあ、今ずっとね、阿部直美のカバーアルバム、はい、13月の陽炎の中から一曲一曲と、皆様に名曲をお伝えしております。
そうですね、う
ん、先週は吉幾三さんの、スイカ
通信の方ね、
はい、そうです、通信をお伝えいたしました、はい、今週は続きで、
はい、
今度はスイカ本編に参りたいと思います。
わかりました。
それでは今週の名曲お聴きください。吉幾三さんでスイカ聴いていただきました、
はい、
いい歌ですよこれは本当に、
まあ、これはスイカは吉幾三さんがね、うん、まあ、先週も言いましたけども、1990年に発表したシングルということで、うん、雪国咲き世と並ぶ吉さんの代表曲で、うん、紅白歌合戦においても歌唱されてますということですよね、
うんうんうん、
まあ、これはね、うん、まあ、吉幾三さんが作詞作曲、
そうですね、まあ、いつもそうです
ね、しておりますがね、
うん、
はい、
私ね、でもね、はい、この曲出た時に、
はい、
まあ、ほら、その前に雪国と酒よだったじゃないですか、
はい、
でこの曲出た時になんておしゃれな曲だと思ったんだよね。
おしゃれ、うん
うん、なんかね、
うん、
演歌じゃない、
あ、演歌っていう感じではないですよね、
うん、そうで、すっごく印象があって、
はい、
ずっとこう何が好き、吉幾三さんの中で何が好きって言った中で私はスイカだったんですよ。
うん、
そう、なのでね、今回ねこれカバーをさせていただきましたけども、
うんうん、
まあ、またね、違うアレンジでですけどね、
はいはい、
うん、
まあ、先週その後から出した吉さんのそのスイカの追伸というのね、はい、があって、その後本編があるように吉さんも歌っておられると思いますけども、
うん、
まあ、その追伸の方の歌詞は先週ちょっとね、
う
ん、
そうですね、
ありました。今度は本編というかね、もともとのスイカの方ですね、その歌詞を、紐解いていろいろ考察してみたいと思いますけども、はい、最初ですね、うん、一番、ぽつりぽつりと降り出した雨に男はなぜか女を思う、
うん、
一人一人飲み出した酒に夢を浮かべてこの胸に流すと、
うん
うん、で、ヤーレンソーランよ都会の隅で、ヤーレンソーランよ今夜も先ほど、
うん、
まあ、非常に簡単な詩ではあるんですけどもね、
うん、
まあ、こう深く聞こえるのは吉さんの、まあ、歌唱力というか表現力なんでしょうかね。
そうですね、まあね、やっぱり分かりやすい詩ですよね。
そうですね、非常に分かりやすくね、
うん、
ぽつりぽつりととか一人一人でっていうのね、ちゃんと韻を踏んでた感じで、
そう、それで、ね、なんかこう人生感がねあるような、そのメロディーとその、まあ、吉さんのね味のある、うん、 ちょっと田舎チックな、
はい、
なんと発音っていうんですかね、
うん
うん、でもすごく味があるのでとても逆にそこで簡単なしでも深みが出てくるんですよね。
まあ普段はねなんかちょっとおちゃらけたイメージもあったりとかね、 MC は結構ねうん、あれしますけど歌になるとねやっぱりポンとかっこよくなりますからね、
うん、かっこいい、
うん、まあ最近はね、まあ
うん、
やっぱり自分の歌が売れないので、
うん、
前みたいなヒットをどうしてもしたいんだっていうふうにはもう絶えずおっしゃっています
、ね、いるんですけどね。確かにあんまり大ヒットっていうのは
こ
の、
まあ、最近はね
あんまり確かにないですね。
はい、まだヒットっていうかね、まあちょっと、うん、なんか
いい歌だなっていうのはあるんですけどね、
はい、
うん、確かに
出てこない、
うん、でもねこれなんかさこの詩をちょっとあれだまあ、深くこう見ますと、
はい、
この降り出した雨に男はなぜか女を思うって、
うん、
雨がね、
うん、
雨が降りだポツポツ降り出すと女を思うんですって、うん、ここだけ聞くと、ね、なんで雨だと女を思うんですかね、
うん、
いつもこれ
ヒ
ロノさんが突っ込みそうなことなんですけどいや
いやいやポツリポツ降り出した雨に男は、まあ、雨のなんかあれがあるんでしょうね、
思い出みたいな、ね、なんかあるんでしょうね、
まあ、普通はあんまり
思わない
でしょうけどね。
あとたまたまその時の心境がね、
はい、
この雨がこう、うん、まあ、いろんなことふるさとの雨を思い出したりとか、
はい、
やっぱそういう心境なんでしょうね、
はい、
だからまあ一人で飲んで飲み出した酒に夢を浮かべてこの胸に流すと、
うん、
これは流すという意味はこれはやっぱり泣いてるっていう解釈を私はちょっと思ってるんですね、うん、胸の中の、
はい、
うん、一人で男を涙流せないけど、
うん、
泣いてる心境だなっていうふうにそれをなんか雨にこう出してるのかな、ポツリポツリと表現してるのかなとも思ってはいましたけどね、うんうん、
まあこれちょっと考えてみたらめめしい歌なんですけどね、そうなるとね、まあこの女性を
めめしい、
うん、めめしい夢に浮かぶの一人でだから女を思うわけでしょ、まあ別れた女とかそういうことですよね、
うん、やっぱり今一人で寂しいんでしょうね、
はいはい、
うん、別れたばっかりかもしれないですね、
まあそうかもしれないし、まあ、亡くなったのかもしれませんね、追試の方では亡くなったということになってますけどね、
惚れた女がね、
はい、18で亡くなったということになってますが、
うん、
まあ、最初はこれができてたわけですから、
そうそう、
うん、ただですね、まあ うん、まあ、これ2番に行くとですね、うん、まあ、2番ね、うん、風に風によの連幕風によ、
はい、
遠いふるさとの親父を思う、
遠い国のよう、うん、そう親父を思う、はい、う
ん、ふらりふらりと居酒屋を出れば冬の近さが心に吹くよ、うん、ヤーレンソーラン雨からみぞれヤーレンソーラン今夜も咲きようとね、
うん、
ここは女性から今度お父さんに変わるんですよね、
そう親父をね、
思いが風になって、
うん、
だからまあなんていうのかな、女性を思い出して次にお父さんを思い出してどうなのかなっていうのはありますけどね
いやこれだから別に一日じゃないんじゃない、一日じゃないかもしれないですよね、
ああだって居酒屋を出ればって書いてありますからね、今夜も酒を、
あそっか、
それで出たわけでしょ、
あそっか、そういうことか、じゃあ飲んでる時は、
うん、まあまず彼女を思い出してその後父親を思い出すっていうところがねどうあんまりあるかなと思ってい
やでもさこれだから別の日かもしれないじゃん、
はい、
ね、ちょっと
うん、
ちょっと、うん、確かにそこを突っ込むと、
うん、
あれって今飲んでる時は女を思って、
うん、
帰る時にあれってもうあれ今度親父みたいな、
うん、そう、うん、まあで今度は3番に行くとですねお母さんになるわけですよ、ふわりふわりと降り出した雪にこの手当てればお袋を思う詫びて合わせる右の手と左、
これはねやっぱり ね、同じ日じゃないです、
うん、酒が降らせた男の涙やる積もりゆく雪にやる、要はだって雨からみぞれになって積もりゆくっていうこれ時系列になってますよ、
まあそうなんだけども、はい、でもだから別に同じ日じゃないということでいいんじゃないですか、うん、
だから女性を思って、まあ、亡くなったのかね、まあ、思い入れがあるんでしょうけども、その後お父さんとお母さんというふうにつながっていくわけですよね、
っていうかさなんだろう、もしかしたら、
はい、
まあ、仕事で辛いことがあったかもしれないですね、ただ単に、
まあそうですね、うん、
ただ単に辛いし、
はい、
でその時になんかこう人恋しかったりな思った時に、この女っていうのはふるさとに行った昔の女かもしれないんですよね、うん、だから、こっちで 東京で出会った人とかじゃなくて、
あ、なるほどね、
ふるさとの、
あ、わかります、わかります、ね、
あの若い時のね、なんかどうしてるか、だからまずはふるさとを持ってるんですよ。
あ、なるほどね、
その中のあの子どうしてるかなと、そうで、そこから始まって、そしたら、あ、でも親父元気かなって、
なるほどね、あ、それはわかりますね、
そういった感じだと思いますよね。
うん、まずまあ青森から出てきたという設定になってますのでね、通信をまあ後付けのものなんですけども、青森から出てきたと、まあ先週では結構高齢出産をしてお母さんがまあ40歳で産んで65だってね、年老いたってことになってますので、まあ25歳で上京したってことになってますね。
あくまでもこの、あの私とね、ひろのさんが突っ込んだからね、あのそういうちょっと話になりましたっていうことですね。
ということは、まあ25で、上京しましたよね。まあ、お母さんは65ですわ。ね、そうそうそう、いいですか？
いいですよ。
はい。これ何年後ぐらいなんですかね。上京して。
あ、なるほどね。
設定としては。
なるほどね。
はい。
あ、まあ25に出てきましたけれども、はい、まあこれ多分。
もう15年、20年ぐらい経ってるってことですか？
まあ、想定は。30代ぐらいじゃないかな。
じゃあ5、6年ってことですか？
まあ、5、6年から10年とかほら、でもやっぱりそのぐらいじゃないかなって思うんですよね。うん、あのこうなんだ、ふるさとを恋しくなるっていうのは、
はい、
結構10年以上住んでると、
うん、
もうなんか恋しいとか、
いや、そんなことないと思いますよ。
どう、
あの、うん、あなたはね、阿部さんはもうふるさとがないからね、東京だから、やっぱり関係ないと思いますね。もう僕も東京の方が長くなりましたけども、やっぱり名古屋の、ああ、名古屋に行きたいなとか、名古屋の思い出しますもんね、
まあ、恋しくなっちゃったんでしょうね。
追伸の想定ですと、40歳で産んだ子供が25歳で上京したって設定になるので、まあ、15年経ったらもうお母さんは80歳になってるってことですね。40歳で80歳ってことですね。
で、まあほら、お父さんの2番のお父さんに関しては、
はい、
この詫びてるわけじゃなくて、
はい、
ね、あのどうしてるかなっていう、親父を思い出すなっていうとこですよね。
はい、そうですね。
で、まあ、冬のね、その雨からみぞれっていう、これもやっぱりこう冬っていう季節を表して、やっぱり寂しいとかそういうのも表してるんだけど、はい、3番になるとね、
はい、
これね、雪、降り出した雪に手を当てると、
はい、
おふくろを思う、ね、そして詫びて合わせる右の手と左、
はい、
そして酒が降らせた男の涙っていう詩なんですよね。これってお母さんに対しては詫びてるんですよね。
なんでお母さんだけ詫びるんですかね。
いや、わかりません、なんとなく、
はい、
母親ってずっと味方でいてくれてるっていうかね。
そうですね、まあ敵にはならない、ね、
全くならないですよ、
本当に。
でどんなことがあっても、
そうなんですよ、
結構 ね、男、父親って結構現実的だったりするんですけど、
まあそうだね、
母親ってとことんやっぱりあの子供を信じてますよね。なので、それがね、愛情がもう深いんでしょう、感じてる子供たちはね。そうそう、だからそれで、でも俺は何やってんだと、
はい、
あのね、そう、国を出てね、
はい、
今こっちの暮らしが満足いってないと、
そう、
できてないと、堂々と言えないと、
調子は親孝行できない、調子よく出てきたけども、
ね、調子よく出てきたけど、あの
堂々と、ね、全然ダメだと、
親孝行できてないと、
はい、
だからおふくろ悪いなって、
まあ、それでも、
それ
は分かりますね、
多分それでもさ、お母さんはさ、
逆
にさ、なんとのあれを送ったりこれを送ったりってしてくれてたんでしょうね。
そうなんですよね、
だからそういうことがもうやっぱり詫びるっていうことなんですよね。
はいはいはい、は
い、いい歌ですよ本当に、私もね、女ですけど、これやっぱ3番歌うときに、やっぱここはね、
グッとくる感じですね、
来ますね、そうね、手合わせだけじゃなくてね、詫びて合わせる右の手と左、
そうそうそう、ちゃんと、ああ、手をこうってね、あの悲惨だってことが分かりますからね。
そうそうそう、
ここは秀逸な、なんかあれだね、確かに、酒が降らせた男の涙、
ね、泣いちゃったんだね、
まあいろいろ考えるとね、グッとくるんでしょうね、多分ね、男はね。
そうですね、まあ、特にこれ男の死ですからね、だから特にそうだと思います。あとやっぱりね、酒もついてくるし、やっぱ男の世界ですけどね、 まあ、こんな曲をね、バンドでアレンジをしたんですよ、
はいはい、あ、安倍直美バージョンはね、
うん、で、まあ、この途中にね、ソーラン節が入りまして、ここはもう賑やかに、
ソーラン節ね、はいはい、
どっこいしょどっこいしょって、
はい、
で愛の手がね、お客様も入れるように、
はい、
そのようなアレンジになってまして、
ね、うんうん、
盛り上がってますけどね、この曲も、
うん、まあ、スイカ1990年、もう30年近く前の歌なんですけどね、
うん、
まあ、未だに雪国と合わせて、カラオケで歌われているという、
そうですね、
うん、ことでございますけど、うん、
まあ、
もう吉さんの曲はね、最近まあ出してる方もいっぱい、なんか若手でもいらっしゃいますけども、
うん、
どうなんですよ、なんでね、今もっとヒットしていいんじゃないかなと思うよね、確かにね、
うん、てかもう時代ですか、何ですかね。
いや別に、だって桑田佳祐さんだってまだ触れてるわけですしね、
まあ、ちょっと幅が狭いですよね、ちょっとね、演歌を売り出すって多分、
うん、
まあ、昔とはちょっと違うかもしれない、あんまりほらテレビに出ないし、
うん、まあ、テレビが支えてたっていうのはあると思うんですね、演歌は結局はね、
うんうん、今は分かれちゃってるんです、完璧に、
うん、まあ、だからテレビあっての初めての演歌歌謡曲みたいなところがあったんですよ。でアイドルはその、うん、本当はテレビだったんだけども、
うん、
今はその舞台にあってのアイドルになった、その近くに見れるってことが逆にもなった、テレビじゃなくなったわけですよ。秋葉原に行って見たいと、
うんうんうん、
それが AKB なりあのコンセプトとして出来上がってるので、
うん、
もうテレビを隔絶したわけですよね、アイドルは先に、
あ、先にね、
うん、だけど演歌はそのテレビにしがみついたまま生きてきちゃったんで、
うん、
なすすべを失ってるわけですよね、もちろん。
なるほど。
そうすると吉さんなんかも売れてる前、売れてた人ももうどうしようもないわけですよね、
今さら逆にね、あのちっちゃい
テレビがないわけだから
できないし、
できないし、
うんうん、
そういうブームも結局誰もやってないし、
うんうん
う
ん、
やるとはキャンペーンとかカラオケ喫茶の夜キャンにシフトしていったわけですね、
うん、
アイドルが、まあ、あの秋葉原に行ったのと全く一緒なんだけども、
うん、
まあ、夜キャンは昔からやってるので、
うん、
それでちょっと違うんですよね、
うんうん、
だから演歌の人はそのテレビを早めに切り上げて、
うん、
違う形に行けばよかったんだけど、
うん、
まあ、未だに行けてないということでしょうね、
まあ、でもほら AKB はもともとそこから始まってるんじゃないですか、テレビから始まってないじゃないですか、
そうそうそう、だからいやアイドルっていうのはもう、ま、昔は天地真理とかね、そういうのももちろんテレビでやったんだけど、
うん、
早めにそういうところにシフトしていって、やっぱあのアングラの歌手ということでね、
まあ、秋元さんですね、それはね、秋元康、
うん、まあ、その前に本当にいっぱいあったんだけどもね、そういうの、
うん、
そういう形だと思いますね、
うん、じゃあ演歌をどうにかこれからどうやったら演歌がじゃあもう少しね、
うん、
あの世間の人に渡りでこうまた、
まあ、テレビと縁を 切らないといけないんですよ、要はね、
執着してるってことですか、
執着してるんですよ、テレビに、
それはあの何あの例えばレコード会社も
そうそうそう、歌手の人もファンの人もあのテレビに出てるからとかっていうことになっちゃってるんだよね、
あそこのラジオにも出たとかね、
そうそうそうそうそう、だからそれじゃもうダメなんだよね、だからラジオもどんどんテレビ も質が下がってるわけだからね、だからまあテレビ局としては別に期待もしてないからね、
うん、
あ
ん
な、
うんうん、
まあそんなことで、まあ、スイカも頑張ってね、もう時間ですよ、ほらほらディレクター巻いてますので、
そうですか、はい、あそっか、まあね、一度ね、はい、安倍直美のライブにも来ていただきたい、嬉しく思います、はいはい、このスイカをぜひとも聞いていただきたいと思います、
はい、
今日はスイカお届けいたしました、次はエンディングです、はい、もうあっという間の、
うん、
まだまだ ねちょっとあの、まあ、スイカから演歌というところにもね、
はい、
行きましたけどもね、はい、まあこの活動で私もね、
はい、
まあ、演歌歌謡曲を新しく生まれ変わった、
はい、
あの、うん、曲としてね、
うん、
なんかこうまた世代を幅広くしたこうファンをねこうつけたいなと思ってるんですよね、うんうん、
まあ、もともともテレビには頼らない、うん、ラジオには頼らないっていう解釈を持たないと、
うん、
やっぱりダメだと思いますね、
まあ、っていうことはやっぱりこの活動で 実績を積んでいく
ってことですか。ただ単に楽曲をもっと精査をしてい
いものを作る、
作るってだけでいいんじゃないのかな。そうすればテレビも向こうから来るでしょうし、うん、ラジオも向こうから来るでしょうかなっていうような解釈でいくしかないですよね。
あ、向こうから来るような、
うん、そうそうそうい
いものを作るってことですね。
そうそうそうそう。
でもなんか本当今なんかあの確かにそれで夢を持ってね行かなきゃいけないで夢と、まあ実まあ、一つ一つ重ねてね、ただなんとなくねなんか演歌歌手も少しずつそういう風にあのちっちゃいライブやったりとかいうのもこうなんかやってる気もしてるんですよね、
うん、
まあ、Facebook とかで見るとですよ、
うん
うん、だからこれを、
まあ、だからもうメジャーのレコード会社に頼らない、例えば、まあ、そのもちろん NHK とかってもあると思いますけどもね、そのあんまり頼る必要ないんじゃないのっていうことですよね、
うん、あ、なるほど。
頼ったところで相手にしてくれませんし、
まあ確かにね、
うん、
そうそうそう、
だから難しい、やめた方がいいんじゃないかなと思ってますけどね
、うん、まあそういうことでね、はい、まあテレビに頼らず安倍波も頑張っていきますけども、今月はですね、
はい、
浜松の方に、
はい、
このアルバムのね、
うん、
まあキャンペーンって言いますかね、
うん、
皆様に知っていただく動きで浜松に行きますので、
はい、
どうぞまたよろしくお願いいたします、
はい
はい、しました。それではこの番組の方に、皆様からの、感想などお待ちしておりますので、どうぞお寄せくださいませ、はい、宛先は次です。ファックス番号03-6659-9064、0366599064、メールアドレス安倍直美オフィスアットマーク gmail.com、 安倍直美オフィスアットマーク gmail.com です。この番組は安倍直美と、
はい、いろんな肖像で
お送りいたしました。お別れにはこのアルバム13月の陽炎より安倍直美バージョンでスイカ聞いてください。それでは。